教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この詩編の57編、ものすごいことを書いてありますね。もうびっくりするようなことです。この私のために何事も成し遂げてくださる神よっていうことですよね。すごいことですね。私のために神様が何事もしてくださる。私を救うために神様は何事もしてくださるっていうこと、そういう神様なんだということですね。神様はこう憐れみ深いお方であり、私たちのことを全てご存知であり、そして私たちの味方になってくださり、私たちの立場に立ってくださって理解をしてくださるお方です。そして私を助けるために、私たちを助けるためにもうあらゆることをしてくださるお方だ。そういうお方が私たちの信じている神様だということです。そしてここ、天から使わせてください、神を使わせてください、慈しみと誠を、神様、天から私を助けるために使わせてください、慈しみと誠を、私を助けるための救い主を使わせてくださいという願いですね。そして神様はこの祈りに応えて私たちに救い主を使わせてくださったということです。救い主のイエス・キリストをこの世に送ってくださったということですね。イエス様は私たちをこの愛してくださる慈しみと誠に満ちたお方であります。遠く天におられて望遠鏡で人間を見て、ああ人間は大変だな、苦しいだろうな、でも頑張んなさいよっていうお方ではなくて、私たちとところに来てくださり、私たちと同じ人間になってくださり、私たちと同じこの、肉体をまとってくださり、私たちと同じように生き、悩みがあり苦しみがあり病気があり、ああ人間って本当につらいんだなっていうことがこう分かってくださるお方です。そして、ああ人間こういう時に弱さがあって醜さがあって辛さがあって、ああ罪を犯してしまうんだなということも分かってくださるお方であります。そして私たちを救うために、あなた方が苦しい、あなた方が辛いと、そしてじゃあ私もあなた方と一緒に苦しもうと言って苦しんでくださり、私たちの全てのこの罪を背負って十字架にかかってくださったお方がイエス様ですね。神様はこの救い主であるイエス様を与えてくださったお方、もう最高のものを与えてくださったお方ですから、ローマ書の8章にはですね、そういう愛情深いお方は御子のみならず全てのものをですね、もうイエス様が最高のお方です。もうそれ以外のものはもう神様にとっては大したことがないことですね。もう最高のイエス様を、救い主を、自分の子供を人間のために使わして、十字架にまでかけるほどのことをしてくださった神様は、私たちに必要なその他のものを与えてくださらないはずがありませんよね、ということですね。私のために何事も成し遂げてくださる神様です。 私たちを、罪から救ってくださっただけではなくて、私たちをこの死からも救ってくださったお方ですね。私たちは最後死んでしまうものですけれども、イエス様は、私たちの初歩としてですね、私たちの一番最初の、この模範としてよみがえってくださったですね。ですから私たちはもはや死を恐れる必要がないものであります。そして私たちにいろんな問題があり、悩みがあり、苦しみがあり、心配なことがあります。病気になるということも苦しい、辛いことです。いろいろなこのうまくいかないなって思うことも辛いことであります。まあ、自分が頑張れば、また自分が我慢すればこう良いならば、まあ我慢もしますけれども、まあ例えば自分の家族がですね苦しんでいると、もう自分がこの我慢して、自分が何してもうやれないですよね。変わってあげたいと思っても変わることができないというのがそういう苦しみです。でもそのことも神様はちゃんと知っていてくださってですね、必ず助けを与えてくださるお方、そして最後は全てのことを益にしてくださる、益にしますと言ってくださるお方です。私のために何事も成し遂げてくださる神様であります。神様は憐れみ深いお方であり、私たちの味方になっていてくださり、私たちに助けて、助けの手を差し伸べてくださるものであります。ここに、私を踏みじるにじる者のあざけりから私を救ってくださいですね。まあ、踏みにじると言いましょうかね。お前はダメな人間だ、お前はつまらない人間だ、お前は価値がない人間だ、お前は汚れている、お前はどうしようもない、もう神様に愛される資格はない、またクリスチャンだと言いながらそんな生き方をして、もう偽善者じゃないか、まあそのようにあざける、まあ、これはサタンでありですね、私たちを訴えるものですね。世の中のいろんなことをこう見ていると、立派な人もいて、素晴らしい人もいて、でそれに引き換え自分はなんとダメなんだろうってこうがっかりすることがあります。それに対してですね、私を救ってくださいというのもイエス様ですね。人は何と言っても、人がどんなように非難しようとしても、私はあなたを愛している、あなたには素晴らしい価値がある、自信を持って生きなさいと言われるのであります。この世のすべての人は神様がこの愛を持ってこう祝福して生まれてきたのであります。いろんな人がありますね。優秀な人もありますけれども、でも比べるならばあんまり優秀じゃないなとか、人間の目からそう思う人もあります。まあこの比べるというとですね、やっぱりこう順位付けみたいなことができるんですね。この前オカリナコンサートがあってですね、ちょっと挨拶しないといけないというので音楽のことについて考えていたら思い出したんですよね。小学校の頃のことですね、私の嫌な思い出だったんですけれども、ハーモニカが吹けなかったんですよ。ハーモニカ皆さん吹けました あれいつ頃からでしょうか。皆さんの時もハーモニカでしたか、授業の時の。
授業は
なかったですか。ちょっと戦後に、ね、裕福になってからでしょうかね。全員がこの小さなハーモニカですね、持ってそれを吹いたんですよね。まあ簡単で安かったんでしょうね、あれまだハーモニカね。その次は木琴になったんですけどね、私の子。
私も
木琴でしたか。木琴も簡単そうですが、あれも意外と難しいんですよね。あれもうまく吹けなかったんです。ハーモニカは吹けなかったんですよね。もうあれ本当に考えてみたら高級テクニックがいるんですよね。で吹けなくて、もう練習しようにもどうしていいか分かんないし、親も教えることできなかったんでしょうね。でも最後まで吹けなかったんですよね。それで学芸会があったんですよ。まあ、今頃でも学芸会言わないんでしょうかね、学習発表会とかいいでしょうかね。学芸会があって、もうクラス、私のクラス全員出てハーモニカ吹くんですよね。お馬の親子ですよ。それ吹くんですけどね、私吹けないのでね、前に出てね、で吹く真似をするんだ。吹いた真似をしてキュキュキュキュこうやるっていうのをね、惨めでしたよね。吹けないのに吹いた真似をするっていうのですね。もう今も思い出しますよね、その時の恥ずかしいというか惨めというか辛かったということをこう思い出します。でもまあそういうこともあったな、ね、それを周りの子供というか友達を見るとみんな弾けるというので、すごい劣等感ですね。ああなんてダメな人間なんだろうと、つまんない人間なんだろうと、こう、そういうことを感じたものであります。まあ人と比べるとやっぱりこう上手な人とか下手な人っていうのはどうしてもいますね。けれどもハーモニカ吹けないから人生ダメだとかね、お前は人間じゃない、生きる価値がないということではないということですね。けれどもその時はもうなんか人間失格みたいにですね、こう思ってしまったんですね。でもそんなこと関係ないんですよ。もう得意なことをですね、得意な人いる、そうじゃない人がいる、でまあ、何かが得意なのが大体あるもんですけれどもね。でもたとえ何にもですね得意なものがなくてみんな劣っているという人がいたとしたしてもですね、それでダメだということではないということですね。人間はもう生きているだけ、もう息をしているだけでも素晴らしい価値がある。まあそういう価値というか、誰が良くて誰が悪いなんていうのは人間が勝手に決めることですよ。この世の価値観ですね。もうこうなんか優秀な人がいて、まあ、優秀とかそうじゃないとかいうのもこの世がまあこう決めることであって、神様がそうではないということで、神様が祝福して生まれたならば、もう生まれてもう生きているというだけでもそれだけで十分なんですね。ああ私は神様に愛されていて、私はこのところで生きる資格があるんだ、もう生きているというか今存在しているということ自体がもう神様に愛されている、許されている、祝福されているということですよね。ですからどんな人もこういらないという人はいない、どんな人も自信を持って生きることができるし、生きないといけないんですね。それがこの私を踏みにじる者のあざけりから私を救ってくださいですね。神様はいや、どんな人がそのように言ってもあなたをこう罵ったりあざけったとしても、私はそうではない、あなたには生きる価値がある、自信を持って生きなさいよと神様が言っていてくださる。私は心を確かにします、神よ私は心を確かにしてとあります。これはそういう神様をしっかりと信じるということです。何かこう周りからお前はダメな人間だ、つまらない人間だとか、生きる価値がないんだとか、もっともっとお前は頑張って 努力して素晴らしい人間になって初めて生きる価値があるんだよとかいうようなこの思いというか声というのを私たちは聞くんですね。でもいやそうじゃないんだ、今そのままの私を、このままの私を神様は愛していてくださる、私は自信を持って生きていいんだとですね。そしてもっと神様に喜ばれるようにですね、人に喜ばれるように何ができるだろうか考えるならば、こう求めるならば与えられますよね。私はこれができる、それができる、こんなことができる、教会でも何か奉仕ができないかな、何か神様のために何かできないかな、人のために何かできないかなと求めるならば、神様はちゃんとその道を開いていてくださる。こう自分がダメだから頑張るというんじゃなくて、もう愛されて許されて祝福されていいよと言われているから、私たちはそこを土台としてですね、喜んで神様あなたのために、人のために私を用いてくださいということができるんですね。ですからこう自信を持たないといけない、まあ、自信を持つというのが信仰を持つということですね。神様は私を愛してくださっている、私のためには何でもしてくださるお方だ、私をあざけるものから私は勝利している、もうどんなこの否定的な言葉も私は耳を貸さないですね。神様は私を良しといてくださる、認めていてくださる。で、諸国の民の中であなたに感謝し、国々の中で褒め歌を歌いますですね。いろんな人がいてですね、まあこれは証しをするということだと、神様を賛美する、神様は素晴らしいお方です、私をこのように愛してくださり、こんなダメな私ですけれども自信を持って生きることができるようにしてくださいました、神様は素晴らしいお方です、もうみんなこのあざけりの言葉というのはみんな聞いているんです。全員聞いていない人はいないですね。そしてああ自分はダメじゃないかなって、もっともっと努力しないと、もっともっと良い人間にならないとダメだなって多くの人が思っているん、そういう人にですね、いやそうじゃないよと、あなたは今のままで神様に愛されている、もっと自信を持ちましょう、そしてその自信を持ってこう人々のために、神様のために何かできることを探していきましょう、私たちは証しすることができるんですね。まあ、そのためにも私は心を確かにしますというこの信仰を確立することを大切ですね。神様あなたを信じます、イエス様あなたを信じます、私は救われています、まあこの伝道の楽しく伝道する5つの秘訣の第1番目が私は救われていますという確信を持つということですね。だからここの心を確かにしますという、私は救われています、私は神様に愛されています、私は生きる価値がありますですね。その信仰をしっかりとこの確立をする、まあそれは神様の愛に土台を置くということですね。はい、私のために何事も成し遂げてくださるという素晴らしい神様、感謝いたします。神様あなたの皆を褒めたたえます。あなたは憐れみ深いお方です。私のために何事も成し遂げてくださるお方であります。天から、救いを、使わせてくださいました慈しみと誠のイエス様を、そして私たちを救ってくださいました、私たちをあざけるサタンが言います、お前はダメな人間だ、お前はつまらない人間だ、価値がない人間だ、神様に愛される資格がない人間だ言いますけれども、私たちはそのサタンの声に耳を傾けません、あなたの声に耳を傾けます、私はあなたを愛している、あなたの罪は、全て十字架の上にある、もうあなたは全く清い人間となり罪許されている、その言葉を聞いて、心を確かにいたします、そしてあなたを信じ自信を持っていきます、 私たちができることがありますか。どうかあなたのために、人々のために愛を行うものへと私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。